はい、それは急です。第40回です。
はい、福田です。
はい、新地です。この番組は旅する読書家こと福田重隆と、ソーシャルプログラマーこと新地隆弘が毎日身の回りに起こるあれこれを取り留めなく Google ハングアウトで遠隔録音しながらお送りしています。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。このなんかその、はい、入りのところって、はい、一回録音しときゃいいんじゃないのかと思って、
うん、思ったの。まあまあまあまあ、そうなんですけど、いいじゃないですか、うん、まあまあ、ライブ感もあって
あ、久しぶりですね。
そうですね、3ヶ月今
日 4ヶ月ぶりかな。
4ヶ月ぶりですか。
そうそう、前回2月16日なので、
うん、
あのほらきちんとね記録を取るようになってから、あの
そうですね、4ヶ月ちょいぶりですね。はい、はい、まあまあ、新地が体調悪化してしまったためですね、長らく休止してたんですけども、
はいはい、
まあまあぼちぼちやっていこうかなっていうところです。
もう春も過ぎたしね。
うん、やっぱね、このラジ、うん、ラジオじゃない、ポッドキャスト聞いてる人は知ってると思うんですけど、うん、新地は春が苦手なんですよね、昔から。春になるとは体調を崩すという、崩しやすいっていうのがあってですね、
そうはそうはするんだよね。
そうそうそうそう、
なんかそのまあ気候の変わり目でもあるし、
うん、天気変わりやすいからね、春はね、まただから、気分が上がったり下がったりいろいろして、
うん、
大変なんでございます。
外的なね、その環境が変わるとね、
うん、
うん、まあそんなに別にこのねポッドキャストは何かにこう命じられてやってるわけではないので、
あ、まあまあそうなんですけど、
ぼちぼちやっておりますので、
はい、まあ唐突に休止しててすいませんでしたというところで、
うん、唐突に始まって
る、はい、唐突に始まってすいませんでしたって、すいませんってことでやっていきたいなというところです、うん、はい、で、はい、はい、なんでしょう、というわけで、
今回はい、どういった話をしようかなと思って、
うん、ちょっとその体調を悪くしたところのきっかけとして、うん、なんか、まあ詳細は避けるんですけど、新地が怒りの感情をうまく扱えないっていうことがちょっと一端としてあるんじゃないかなっていうのがあって、今回、
うんうん、
端的に言うと怒れないんですね。怒れないっていうか、怒っちゃいけないって思い込みがすごく自分の中にあって、
うん、
でもそれで感情も消えてればいいんだけど、
ちょっと待ってね。
はいはいはい、なんでしょう。大丈夫ですか。
あ、ごめんごめん。
大丈夫。
子供が寝る時間だって言
わなきゃいけない。ああ、そうだ、いい子だね。はい、どこまで話したっけ。ああ、そうそう、怒りの感情がうまく消化できなくて、うん、で、うん、どんどん溜まっていって、
うん、
爆発して、で、うん、自分にもダメージを与えて死ぬというような。うん、展開がまあ見られたんですね、
うん、
で、んじゃあっていうことで、最近流行りのですね、はい、最近でもないのかな、分かんないけど、アンガーマネジメントっていうやつ
を、あ、怒りをコントロールする、
そうそうそうそう、それを、はい、まあちょっとやってるですね最近。
ほうほうほう。
まあ怒りっていうのはうん、それはそのものはいいも悪いもないんだという話からまず始まって、うん、で怒りの裏側に、怒りを感じている裏側にあるのが不安だとか、
うんうん、
嫉妬だとか、なんかそういういろんな感情、うん、怒りの理由、そうそう、怒りの理由になる感情がその後ろにあるはずだから、うん、それをちゃんと表現すればいいだけの話であって、 あの、うん、怒りを感じること自体に対してこうなんていうかあの
ネガティブな
そうそうものを感じる必要はないんだということをまず頭では理解して、うん、そうなんです、
まあ、喜怒哀楽ってね言うからね当然当たり前の感情だからね
そうなのそうなの
それをあの押し殺したりとか、
うん、
すること自体はあんまり良くないね
うんうんそうそう、その、なんだかな、怒りは第二次感情というものらしいんですよ。
うん、
で、本当に伝えたいというか、感じていることとしては、第一次感情としては不満とか悔しさとか、不安とか。
怒りを通じ、経由してくる、ね。
そうそうそう、不安とか悲しみとか、そういうものが、本当は
本当に伝えたいところ、
そう、伝えたり感じたりしていることなんだという話があって、で、なんか、いくつかね、うん、あの対応方法をねあのなんでこんなこと知ってるかっていうとね本を読んだっていうのもあるんだけど、うん、あのカウンセラーの人とちょっと話す機会があってそこで教えてもらったんですね、
うんうんうん、
でそのアンガーマネジメントのテクニックとして3つほど、はい、あって、
うん、
まず1つはあ4つか1つは、うん、あの、うん、怒りの程度を定量化する、
うんうん
どれくらいの怒りかなっていうのをレベル1からレベル4ぐらいまであの、うん、自分の中で分けておいて、
うん、
でそれをあこれレベル3ぐらいだなって見ることによってちょっとこう客体化するっていうか、うん、あのはは話してみることができるようになる、
まあ、定量化して数値化しないと後で分析ができないので、
うん、
あの例えば よく言うのは他人の行為とか見てて、
うん、
許せないまあ許せるみたいな3つになってて、
うん
こうあの行為を見てどれかなみたいなこう、うん、当てはめていくみたいなね、
う
ん、
そうそうそうあとその、うん、定量化すれば自分の中で相対化ができるじゃないですか
ああそうです、
ねうん、そういう効果があるというところですね、うん、で2番目に、6秒数えるこれはかなり強い金時はかなり値段と高そうですけど
あと深呼吸とか、
ね、そうそうそうそういうのね、うん、あとはアンガーロゴをつけるまあ日記をつけるようなもんですね。今日、ね、今日こんなことで起こったなみたいなことを書く。
うん、
それでそういうことでさっきのその本当に伝えたい感情の方に気づくきっかけにすると。
うん
うん、で3番あの4番目が、の一番あやってみようかなと思ったのがあのアイメッセージってやつで、
うん、
私は何々っていうのあなたは間違ってるとかじゃなくて。
主語を私にして私はこう思うみたいな感じ、ね、
そう私はこういうことはしてほしくないとかこうしてほしいとかっていう言い方をすると、
うん
う
ん、
そうすると、さっき言った第一次感情の方が伝わって相手は素直に受け止めやすくなるんだそうです、
うんうん、
なんかそういうのがあって、うん、それちょっと導入してみようと思ってやってるんですよはい
なるほど
怒りのコントロール怒りの表現か。うん、
まあ、せめて怒る人って、まあ、ちょっと感情表現は不器用で、
うん、
本当はもっと伝えたいことがあるんだけども、
うん、
それがこう、うまく具体化できないから、怒りになって発散しちゃうんじゃないかなと思って。
ああ、まあ、それもあるかもしれないね。うん。
うん
うん、
なるほど、
うん。そうそうそうそう。そうなんです。そういうわけでですね、
はい、
心地は少しずつ成長しているということを伝えたい
急にオープニングでは
いはいそうなんです
ああそうですか、うん、ああそうですか、
うん、どうですかアンガーマネジメント今聞いてみて
あ僕、ね、
やってるすでにやってた
な、やっぱり本読んだことあって
うん
ああなるほど、まあ、自分の感情をコントロールするってやっぱりなかなかこう、
うん、
40代になると必要になるところが多くて、
うん
うん、ああなるほどって思ったけど、まあ、ちょっとそれで あんまりその普段、
うん、
だろうかその強い怒り我慢をするわけじゃないです割と僕は
うん、
なんでこう思ってるかっていうのをくどくど説明するタイプなんで、
うんうん
いやあなたがこういうふうなことをやるのはこういう理由で、
うん、
デメリットなのでやめてほしいみたいな感じのことは言うかな。なのでまああんまり実は読んだけどもちょっとあんま参考にならなかったような気がする、
うんうん、なんかねアサーティブなコミュニケーションっていう概念があって、
う
知ってますか、なんかその、うん、怒る人、まず攻撃的な人、一方的に相手を攻め立てるタイプの人っていうタイプと、うん、な俺なんかそうなんだけど、ひるみキャラって言われてるらしいんですけど、受け身的、なかなか意見が言えなくて、うん、ノーと言えなくて、うん、なんかが自分が我慢すればそれでいいやみたいな感じになっちゃうみたいなキャラで、どっちも、はいはい、どっちも良くなくて、あの、アサーティブっていうのは自分も相手も尊重しながら自己主張をして対話ができるっていう、
うん、
あの、なんだろうな、攻撃的でもなければ卑屈でもなくっていう、
うん
うん、まあ言うはやすしなんですけど、そういうそういうのね、うん、
うん、
いいなってアサーティブなコミュニケーションをすればいいんですよ、新地さんって言われて、カウンセラー、まあ、カウンセラーの人に
プライベートではできるんだろうけど、もうそれがビジネスになるとなかなか難しいよね。
ああ、そうだね。
多分。
まあ、フラットな関係じゃない時もありますからね、ビジネスだとね。
まあ、基本フラットなんじゃ、フラットではないんじゃないか。
なあ、まあ、そう、フラットなことが珍しいですよね。うん、
そうそうそうそう。うん、なるほど、そうでしたか。
そうなんです。はい。というわけで、
そんなオープニングで、
皆さんも、皆さんもどうですか、怒りを、怒れてますか、おかしいか怒りを適切にね、あの、扱えないというような、同じようなお悩み持ってる人はぜひ参考にしてみてください。
はい、
はい、じゃあオープニングは以上で、
はい、
はい、はい、ちょっとうちの犬が鳴いてますが音入ってるからもしかしてちょっと長めの話をちょっとしようかなと思ってるんですけども、 ちょっとこの間です、この間っていうか、収録してるこの日、今日から3日ぐらい前に、Facebook 上に、ジョインっていう任意団体を作ってたんですね。団体とは言ってますが、まあ、あの、今んとこ、あの、福ちゃんに賛同得てるぐらいで、団体の手を成してるとは言い難いんですが、あの、まあまあ、それを立ち上げましたと。で、これはどういうものかということなんですけども、ジョインって、あの、英語の JOIN。
なんで、参加する
っていうことなんですけど、何をやりたいかというと、病気とか、障害を持つ人でも、あの、働いていける社会っていうのを、実現しようということで、立ち上げた、まあ、任意団体になるんですけど、これ
は、天智くんが、まあ、さっきオープニングで、
うん、
4ヶ月間力を貯めていたときに、
そうですね、
うん、
元気玉を作っていた時にですね、はい、
元気玉を
長いけど
長い、その時にやっぱりこう温めていた企画じゃないけども、
あのですね、まあちょっとこ細かい動機を説明するといろんな多方面に問題があるところもあるので、ちょっとぼかしながらなんですけど、
うん、
ただあの結構この2、3年はすごく調子がよくって、
まあ、ネタじゃないけども、なんか今年は休職してないからみたいなね、
そうなんか自分の中で、なんだろうな、その障害であるとか、
うん、
あの、病気であるとかってことはあんま前傾化してなかったんですね。
はいはいはい、はい、
なんですけど今回ちょっとまた倒れちゃって、思ってたんですけど、まあ、倒れると、経済的に結構きついんですね、当然働けないし、
うん
うん、あ、もちろんその病気で休職してる間はそのどうしてもしょうがないっ 部分ではあるんですけど、それは
傷病手当とか、
うん、そうそうそうそう、そういうのでなんとか
社会的なそのセーフティーネットに頼る、
うん、ことになるんだけども、
うん、
そこから復帰してった時に、あの、うん、まあ、自分の過去の経験とかも思い返した時に、はい、あの病気とか障害とか持ってると、うん、あの特に働けなくなるような休職しなきゃいけなくなるようなそういうものを持ってると、
うん、
あのすごく、不利になる、中活したりとか転職活動をしたりとか、うん、あと現職にとどまるろうという意思で思っていたとしても、そのとどまること自体が難しくなってきたりとか、うん、あの就労のいろんな場面であの不利な思いをするってことが結構あるんですね。で、
まあ、そうだよ、企業としてはあの、まあ、安定的に毎日働いて、
うん、
ま、毎日残業を文句言わずにしてくれる人もいるので、うん、
そうそうそうそう、まあ、
あの、うん、そうかん、そういうと、まあ、ちょっとな 今の日本の社会でいうと、あの雇用側とは、あの雇用はあの雇う側と雇われる側としては、うん、あのマッチしない気がしますね。
そうそうそう、だからその、うん、リスクヘッジなんですよね、ちゃんとその、うん、そういう人を雇わないとか、あの、うん、なるべく稼働させないとかっていうのは、
まあね、
あの、うん、それはすごく理解してるんですよ、あの、うん、理解してるんですけども、
うん、
だがしかし同時にその、うん、やっぱりその働く意欲とか、そう、意思がある人を、うんうん、まあ行ったら遊ばせとくことになっちゃうし、
うん、
あのその人たちがあの納税側に回らない、うん、もし生活保護とかに想定するとしたら納税する側に回らないわけだから、そういう意味でも社会的コストになっちゃうっていう問題もあるし、
うんうん、そうだね、うん、
あと何よりも、今健康な人たち、じゃあそういう人たちをお断りしてる人たちも、うん、いつその病気したり障害を持つか分かんない、
うん、
でその時に病気とか障害一度なっちゃったら働けなくって収入を得られなくって自活できないっていう世の中でいいんでしょうかっていうのが自分の、まあ、真摯の考えてることで、それって良くないんじゃないっていうところで、
うん、
まあそういうメッセージを持って、作ったっていうのがとこなんですね。
あの、いや、その本当に考え方としてはすごく、いいなっていう
いいねって感じですか。
いいね、まさにいいねっていう感じがあったんだけども、
うん、
特にこう何がいいかというと、やっぱ新一の言ってる、皆さんというか僕も含めてだけども、
うんうん、
まだ倒れていない人たち、
うん
うん、まだ倒れていない人たちに向けて、いやいや、うん、今倒れていないだけで、
うん、
いつどうなるかは結果的に同じ、分かんないですよと、
うん
うん
うん、
っていうこうのと、その何、交換性があるというか、
うん、
あくまでも今そういうふうに元気に働いてるだけであって、
うん、
逆の立場になりうることも十分ありうる話だし、
うんうんうん、
むしろね、
そうなんですよ、
こう元気で働いてるだけなので、
うん、
ただその今の割とこう社会一般の風潮からすると、
うん、
一旦こうその仕組みからドロップアウトすると、
うん、
なかなかこう戻るのが難しいみたいな、
うん、そうね、
大学を一旦中退すると卒業するのが難しいみたいな感じ、
うん、
また途中から始めるってこと難しかったりするわけじゃん、
うんうんうん
うん、
そうだね、
その日本の社会って一回レール外れると戻ってきづらい風潮があるよね、
うん、そう、再チャレンジできない、まあなんかね、風潮があるというか、うん、まあ、そういう制度設計になってるっていうか、
うん、
だからまあ、 病気とか障害者に今ちょっと視点を集中させてるんですけど、別に実はそれだけに限らなくって、うん、子供とか老人とか女性とか、うん、そういう社会的に弱い立場に置かれた人たちとか存在に対して、うん、まあ、冷たい社会でいいんですかねっていう、それっていつか、うん、自分の方にも向いてくる、だって自分は必ず生きてる老人になるわけで、
そうだね、
老老人に厳しい世の中ってそういうことだから、うん、あのその辺の想像力はやっぱ持っといた方がいいんじゃないのっていうのはすごくありますけどね。
今あの、うん、まあ、ネットとかで割とこうお年寄りとかをこう、うん、お荷物的な感じで言う人は、
うん、
自分がこう老人になることを想定していないわけ、
うん、
その、うん、向こうの立場もこっちになるし、いや、まあ向こうの立場ももともとこっちだったし、こっちの立場も向こうになるので、
うん、
その交換する可能性っていうのを視野に入れていないのはすごく感じるね。
うん、ねえ、あの、うん、老害とかっていうね、言葉とか、ね、不適切な言葉があったりしますけど、うん、そういうのとかもね、含めて。
うん
うん、
なるほど、それがやっぱきっかけ。
そうですね。うん。うん、まあ、もっと
団体を通じてこうなんだろう、
うん、
考えているミッションみたいなものっていうのはどんなものが、
ミッション、ミッションは、まあ、さっき言ったような、働く意思と能力がある人は働くことができる社会を目指すっていうのがものを実現したいっていうのがあるんですけど、それは、具体的には就労できる、就労して自活ができるっていうことを目指し、うんうん、あの言ったらミッションとしていたいっていうとこですね。
働く気があって働きたいんだけども、うん、働く場がないみたいな感じ。
そうそうそう、そういう人たちにちゃん、うん、はちゃんと働けて、かつ、うん、報酬もちゃんと生活自活できるような報酬が得られること、
うんうんうん、
っていうのが目標という目的ですね。
なるほど、
うん、
まあ、そのための手段としてこう団体を立ち上げて、こう新築だったり、まあ、みたい、あの共感する人が考えていることをこういろいろと発信をして、こう共感してもらって、まあ、できればそのなんだ参加をしてもらうというか。
そうですね、まずその議論をしたいんですね。正直あの、うん、新地の方もじゃあこれをやれば絶対いいはずだっていう何か方法論が明確に今時点であるわけじゃなくて、
うん、
のであのこうしたらいいんじゃないかっていうあのブレスト的な議論をしたくって、
うんうんうん、
でそのためにあの興味のある人、いや、どんどんその、うん、まあ、Facebook ページが作ってあるんで、そこでメンバーになってもらうとか、うん、まあうん、まあ、そこまでいかなくても、いいねとかシェアとかしてもらえたら嬉しいかなっていう感じで思ってて、うん、で、チームメンバーになってくれる人が、うん、まあ、出てきたら、出てきたらというか、まあ、最悪一人でもやる気ではあるんだけども、まあ、福ちゃんとか付き合ってくれたら嬉しいけど、うん、あの、オンライン定例会っていうのを、うん、まあ、定期的に週1はちょっと厳しいかもしれないけど、まあまあ、でもそれくらい、割と定期的に定例会を開いて、で、その定例会は、まあ、新地は必ず出るんだけど、他のメンバーは参加できるときだけ参加とかって形でもいいから、出て、あの、議論してもらえると、ありがたいなっていうところなんですね。
なるほどね。うん、今のところ、その新地が持ってる、うん、持ってるとか、新地が考えてる、
うん、
当面の課題、
うん、
ってどんなものがあったりするの？
当面の課題は、やっぱりそのまずその転職というか就労サービス、一般的な就労サービスにをまず使えないってことだよね、うん、そういうのをオープンにして、うん、オープンにした途端にお断りされる、
あー、なるほど、
うんうん、っていうことが一つと、もう一つは、うん、じゃあっていうんでオープンにして障害者雇用っていうを当てにして、うん、そこを狙うとしても、うん、そこをうまくいったとしても、うん、あの給与が低い、
うん、
あの都会で都会、田舎だったらまだ分かんないかもしれないけど、うん、あの都会で一人暮らししていくにはかなり厳しい、実家暮らしとかじゃないと生きていけないぐらいの給料しかもらえてないっていう実態があるので、
給与水準が低いってこと、
そういうことですね、そこをなんとかしていきたいというところですね、うんうん、その2つかな、うん
うん
うん、で、まあ、うん、ちょっとそのさっき議論したいって話をしたんですけど、まあ、そうは言っても何も叩きがないとあれかなと思って自分の中で考えてたのがですね、うん、あのまあ、バクッとはしてるんですけど、うん、いくつかあって、
うん、
一つはまず就労支援ですね、新しく就労することに関する支援で、うん、これはその資格取得 を支援するとか、そのための勉強会をやるとかっていうのが考えられるかなと思ったんですね。要はそのこの人は、まあ、例えば自分で言ったら反復性うつ病性障害っていうのを持ってるんですけど、うん、それを持ってるけども、
うん、
それを押してでも取りたいぐらいのとこまでいければいいわけじゃないですか。
うん、
うん、
そうだね。
そうそう、余人を持って変えがたいみたいな、まあまでいかなくてもいいかもしれないけど、うん、まあまあそこそこ、この人はできるっていうことが示されてれば、まあ、うん、新しく就労するってことに関してハードルが下がるかもしれない。
うん
うん、だからそういう意味で、そこを強化するっていう考え方。うんうん、あとは、雇用の継続っていうところで、すでに、まあ、就労している場合に、その組織に継続して勤め続けるための支援。うん、これは、まず本人に病気とか障害に関する教育。
うん、
まあ、病気とか障害を受け入れられない人とかも結構いるので、まあ、時間もかかることだし、病識を正しく持つってことは結構重要なので、それをまずやるっていうのが一つですね。あともう一つは、事業者の方、事業者とか職場に対して病気や障害に対する教育をする。今、さっき、新知の例で言うと、うつ病とかそういうことが、フォーカスされちゃうんですけど、まあ、がんとかね、そういうのってそうだから、がん患者の人が、病気、それを抱えたまま、がんサバイバーの人が働くっていうことも、まあ、このミッションの中に入ってるんで、そういった病気に関する教育っていうのを職場に対してやっていくっていうこと。
うん。なんか、ちょっと方向性が違うかもしれないんだけど、
うん。
例えばさ、足骨折してたりとかってするとするじゃん。
うん、
でも多分一般的には転職とか、
うん、
まあ働くにあたっては多少のそのね、バリアフリーの設備があるかもしれないけども、
うん、
そんなに影響ないような気がするんで、それ多分治るって思ってるからなんじゃないかなと思って、
うん、
治るっていうか正確には
うん、
なんだろう、その骨折してても、
うん、
その状態でも、
うん、
仕事の能力としてあんま変わんないですよと、
うんうんうん、
まあ、プロ野球選手だと困っちゃうけども、
うんうん、
普通のそのデスクワークであれば骨折してても業務上影響ないわけじゃん、
うんうん、
基本的には、うん、まあタッチ仕事だとちょっとあれかもしれないけど、
うんうん、
でもほら、ね、例えば足の関節が生まれつきちょっと不具合がある人だと、
うん、
多分障害者雇用になっちゃうんだよね、きっと。
うん、そうね、
うん。うん。でも、じゃあ骨折とどう違うのって言われたら、
うん。
なんでだろうなって今聞いてて思って。
ああ、そうだね。
別に能力的には座ってね、仕事してる分には影響ないし、
うん。
うん。
うん、そうなんだよね。
うん。
そうそうそう、その業務を遂行するために十分満足する能力があるかどうかで評価してくれれば、
うん、
まだ間口は広がるのかなと思ってるよね。
そうだね、
うん、そのなんか障害だからとかって聞きられると、
うん、
そこがなんていうかオーバーに削られちゃうっていうかさ、
うん、
うん、そういうのはあると思うな。うん。
うん、
まあ、今言ってくれたようなことも含めて、調査研究とかっていう、あと、啓蒙ですね。うん、っていうこともやっていきたいなと思っていて、調査研究っていうのは、まずそもそも病気とか障害にどんなものがあるかっていうのを調査するってことですね。働けなくなるような。うんうん、まあ、あんまり広げすぎてもあれなんだけど、でもまあ、例えばざっくりと身体障害、知的障害、精神障害、発達障害ぐらいはあって、うん、その中には代表的なよくある疾患とか障害とかについては、まあ、調査、まあ、知っとくことは必要だろうなと思ってます。
やっぱ分母が多いやつを取り上げた方が、
うんうんうん、
興味持ってくる人も増えるだろうし、
そうね、うん、で、それを踏まえた上でその病気とか障害を持つ人たちの現在のその就労環境とか待遇についてより詳しく調査したりとかね、あとはその海外の事例を研究したり、同種の、まあ、今ジョインって立ち上げましたけど、ジョインと同じような社会課題に取り組む NPO とか、あと企業とかの活動 うん、きっとあるはずなんで、それの調査とか連携を模索したりとかっていうことをするとか、
はいはい、
あとはおのおののその病気とか障害に即したあの働き方とか、まあこれがこういうのがあるといいよって有用な資格とかデバイスとかソフトウェアの研究をしたりとか開発したりとか調査したりとかっていうことをちょっと考えてます。
うん
うん、うん、あとね、これ
のサポート体制とかね、
うん、ああそうね、そうそうそうそう、会社とかのね、
うん、あ、うん、そ、本人の
本人の
本人の、そうそうそう、例えば、
うん、
まあ、カウンセラーじゃないけども週に1回カウンセリングがあったりとか、
ああそういうことか、
うん、
うんうんうん、確かにそうね、サポート体制も見といた方がいいかもしれないですね。
うん、うん、まあ、事業者側からするとあれだよね、その一人で一つの仕事をやろうとするからややこしくないので、二人で二つの仕事をやるとかね、
うん、そうだね、
シェアできる形にすればいいんだよね。
うんうん、まあそのそういう意味でその企業の人事担当とか、さっきあの使えなく、うん、使えお断りされるとかって言ってた、そういうサービス、
うん、
転職サイトとかの事業者の人にも話を聞いてみたいなと思っていて、まあ、課題と実際そういう人を受け入れると考えたら、
うん、
どういう課題があるのかっていうことをちょっとその立場から、事業者側の立場から聞いてみたいっていう、
あ、なるほどね、うん、
で解決策を模索したりとかっていうことをしてみたい、
うん、
結局なんだろう、僕たちが言ってることは正しいんです、やってください、じゃあやってくれないから
まあそうだね、
そう、そうやったら やられてるはずなんで、そうじゃなくて事業者側の視点からも受け入れ可能な何か、そういう、まあ、さっき言ったと余人に思って変えがたいようなスキルを持ってるとかっていうのもそうかもしれないんだけど、あとまあサポート体制とか、うん、
全員が全員余人を持って変えがたいスキルを持つのは難しい、
ね、難しいよね、うん、だって語義矛盾だよねそれは全員がそうのは
そうだね
まあまあまあ、そうそう、まあまあ、とにかくその採用する側からのアプローチっていうのを忘れたくないなというのをちょっと思ってると思います。
そうだね、あとはまあそれこそ、雇われる側、
うん、
雇われる側のそのなんだ、まあ、努力といったら変だけども、
うん、
そのハンデがあるので、
うん、
その分こう何がしかのその底上げといったら変だけども、
うん、
他の人と違うことをスキルとして持とうっていう気持ちもないと難しいかもしれない、
ね、そうね、うんうん、
ただ今ふむふむと思いながら聞いたのは、
うん、
やっぱりそのデスクワークの中でも、
うん、
代替できるそのなんだ、代替できるものが大きい、ね、なんて言っていいかな、まあ簡単に言うと語学とか、
うん、
ワークでもそのネットで今できるけども、そういうのじゃなくて、
うん、
電話で通訳をしたりとかね、
うん、
だからそういうこうレアよ、まあ、余人を持って買い難いとは言わないまでも、
うん、
すごいレアなことを努力でこう手に入れるとかね、
うん、
そういうことなのかな、
うん、だからその一つのスキルでっていうのは難しいと思うんだよね。掛け算させれば、ああ、そう、組み合わせがレアっていうのはいけると思うんだよね結構。
うん、
うん、
そう、
ね、うん、なんだろう、ホームができて英語ができるみたいな、
そうだね、うん、
うん、とかね、うん、わかんないけど、うん、うん、そういうなんか2つのスキルを掛け算すれば、そのレア、
うん、うん、それは大事、
レア度は高まるんじゃないかな、
うん、
うん、
そうだね、
そういうのがいいかもしれないですね、う
ん、中国語もできてミャンマー語もできるみたいな、
そうそう、
ね、日本語ができるみたいな、
うんうんうん、まあなんだろう、いろんな考え方あってよくて、うん、あんまりそのなんだろう、頑張りたくない人ももう多様性という意味ではそれはそれでいいんですけど、真知がどうにかしたいと思ってるのはどっちかっていうと頑張りたい側の人 たちというか、
まだ病気になってない人と一緒にフルタイムで働きたいんだけども、
うん、
働けないっていうケースだよね、
うん、だから働きたくないのに働かなきゃいけないみたいな世の中は、うん、あまりハッピーじゃないと思ってるんでそれはいいんですけど、うん、働く意思と能力がある人が働けないのはやっぱり良くないなと思っているので、そうだね、うん、そこをどうにかしていきたいなっていうところですね。
なるほど、まあ、当面 の、 ターゲットとしてはそういう人たち、働くことを思ってるけども働くことが難しい人たち で、
うん
うん、でまあ、社会全体というか雇用雇う側と同時に雇われる側、うん、も
うん、
にもちょっと提案をしていきたいと。
そうだね、
うん、いうことですね、うん、なるほど、
うん、
なかなか壮大な、
壮大ですね。まあまあでもすごく小さいことから積み重ねていくとは思うんですが、まあまあ、ね、うん、狙ってることは結構大きい話で、
うん、だね、
うん、ですね、
うん、まあ、確かにそのお僕も新地もね、ほらなんか別に会社の社長とかやったわけじゃないんで、
うん、
雇う側からの気持ちってあんまり分かんないっちゃ分かんないよね。
そうだよね、うん、
想像はできるけど、
うん、
実際にそうなったとかね、
うん、
いやその頻繁に休むから困るんだよみたいなね、
うん、そうね、
まあ確かにみたいな、
うん、まあそこはなんていうか、向こうというか雇う側、自分たちは雇った経験がない、
うん、
で雇った側の人たちは病んだ経験がないっていうところで、まあまあまあお互いね、お互いその意見交換できれば少しはなんか見えてくるかもしれない。
いいですね、うん、実際に Facebook でもうページがあって、
はい、あります、ジョインっていう、うん、
そこをまあ当面ね、そのこの活動のその入り口でも知ってほしいなということで、
うん、
いいねを押したり、
そうそう、シェアとかね、してもらえ
る、シェアを押したり、
うん、いただけるとありがたいですね、
うん、なんかね、コアメッセージがあって、それでこうジョインはこういう活動を目指してます、こういう社会を目指してますっていう、あ、さっきの病気や障害を持つ人でも働ける社会を目指してますみたいな感じの、
うんうん、
こう、
うん、
聞いた人がとりあえず3秒ぐらいで分かるものがあるといいね、
うん、一応ねページのね、うん、頭にはね、うん、ロゴと一緒にそういうのは書いてあるんです
けど、
ね、
あ、本当、あ、そうなの、
そうなんですよ。ジョイン、病気や障害を持つ人でも働ける社会へっていうのは書いてあるんですね。
おー、
うん、さあ、まあ次の段階として欲しいのはやっぱ具体性なので、
うん、
うん、その辺をちょっと議論できる人がまあいてくれると嬉しいなっていうことですね。まあ福ちゃんは付き合ってくれそうっていうのと、あともう一人、うん、コメント書いてくれた人がいて、その人は付き合ってくれそうなんですけど、
あ、本当、
うん、あともうまあ別に数が大きでいいってもんでもないんでただまあ興味がある人は大きがるにっていう感じです。
はいはい、
はい、
ぜひぜひ、
うん、
当面はじゃあこの活動は割と中心に、
うんうんうん、そうっすね、この活動は結構力入れてやっていこうと思ってます。
お、
はい、
お、ジョイントゥ
ソサエティ、はい、
あ、なるほど、
そうですね、 facebook.com のジョイントゥにソサエティでアクセスできる、まあ URL また貼っときますけど、
はいはい
はい、
お、いいねを押されている、結構、
そうなんです、結構皆さん押してくださってありがたいことで、
巻き込む力が必要ですな我々には。
そうなんですよね、我々それがないじゃないですか、今まで課題としてあったじゃないですか、あったっていうか過去形じゃないあるじゃないですか
そうだね、
そうそうそう、うん、なんか自分たちやっちゃおうみたいなあるじゃん、
自分たちで、まあ自分たちでやった方が早いとも思ってないんだけど、もうなぜか声をかけられないんだよね、
う
ん、ね、
うん、そうなんだよね、なんだろうねこれね、
な、うん、人見知り
まあそういうこういうのをぶち上げるとそういうことも言ってらんないので、
まあ
なかなかね、はい、まあそんな感じで、 よろしくお願いしますということです。
まあ、このね、それは奇襲ですかも、うんうん、このタイトルとのギャップがすごいんだけども、うんうん、まあ、このポッドキャスト、このポッドキャストが、はい、多分我々が持っているメディアの中で一番多くの人に広がってんじゃないの。
ああ、そうだね、うん、検索したら出てくるしね。
え、何を？
名前で検索したら出てこない、この、
うん、それは奇襲ですって、
うん、
まあ、それは杞憂ですっていうワードは多分他にヒットしないんじゃない
。まあまあ、それもそうだけど。
あ、そうだ、これで検索すると出てくるんだ。
うん、多分出てくると思うけどな。
出てくるか。うん。うん、おー、まあ、後で見ときます。
はい。
あとはまあ、ね、ちょっと、それ、ポッドキャストのワンコーナーを使って、
うん、
少しずつこう、なんだ、具体化していったりとか。
うん。そうだね。
うん、
やっていきたいと思います。
はいはい、ぜひぜひやっていきましょう。
はい、はい、じゃあ長くなりましたが、
はい、
こんなところでしょ
う。ちなみにこのなんか参加したいっていう人は Facebook 経由で、
はい、そうです、
連絡をくれれば。
はい、あ、まあ、そうですね、それが一番いいと思います。直接新地まで連絡くれてもいいけど、
うん、
うん、Facebook のが一番わかりやすいと思います。はい
はい、Facebook のページの、JOIN、J-O-I-N、
はい、
病気や障害を持つ人でも働ける社会へと、
はい、
検索すると出てきます。
出てきますので、よろしくお願いいたします。
リンク貼っておくんだよね。
はい、貼っときます。
はい。
はい。はい、じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。はい、エンディングです。
はい、エンディングです。
あ、すいません、今日はいっぱい時間をいただきましてありがとうございます。
あ、いえいえ、ちょっと新地の話聞きたいなと思って。
ああ、ありがとうございます。
まあ、全然なんかこの数回を聞いていただいている人には分かっていただいてるんですけど、うん、我々最近進行表というのを導入しました。
進行表、そうですね、う
ん、その進行表に沿ってやってるんですけども、うん、今回その進行表に書こうか書くまいか迷ったことがあって、
はあ、はい、
まあ、結果的に書かなかったんですけど、
うんうん、
またちょっと最初にね、旅する読書家というふうに、
はい、
自称しておりますが、旅に出てこようかなと思って、
はい、うんうんうん、
今回はバンコクとヤンゴン、
はい、はいはいはい
はい、国名で言うと、タイランド、タイと、
うん、
ミャンマーです
。ミャンマー、うんうん、
ミャンマー、
うん、
なんだけども、うん、ちょっと新地の真面目な話との差が激しすぎて、今回はちょっと導入入り口だけにしておこう
と。ああ、そう、そうですか。
はい、また次回、これ、うん、定期的にやっていくんですか？また大丈夫、大丈夫。
ああ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。
週1ぐらいで定期的にやっていきます。い
はい。あ、週1はちょっときついと思う。
あ、じゃあ2週間に
1回ぐらい。うん、
はい、また定期的に録音していって、はい、こう。話が、あ、でも2週、あ、大丈夫か、2週間に行かないとまだ大丈夫ね。
うん。うん。
じゃあ8月末ぐらいに行こうかなと。
はいはいはい。了解です。
行ってまいります、また。
なんかテーマあるんですか、今回は。
電車。
電車まあ、いつも通りですね。
バンコクは、8月の十何日ぐらいに、
うん、
路線が開通するんですよ。
あ、そうなんですね。
ある路線が開通するんで、うんうんうん、
それ早速、
それ、そうそう、前回言いましたっけ、持っていた地図が違っていて全部乗れなかったんで、
ああ
今回もう確実に前回の失敗をケアする意味で行くのと、ミャンマーは日本のですね、古い電車がいっぱい走ってるんで、
うん、
クルリ線とか、
昔日本で走ってた車両が走ってるってこと？
そうそう、そのまま。
なるほどなるほど、
はい、
そのまま
そのまま。しかもちょっと環状線といって山手線みたいなぐるっとこう、うん、ヤンゴンの街を回ってる電車があって、
うん、
3時間ぐらいかけて一周するんですけど、
うんうんうん、
あのね、乗ってれば元に戻るっていう最高な、最高の。
折り返さなくていい。
折り返さなくていい。楽。
ああ、そうだね。ああ、うん、そうかそうか。
ただ乗ってるだけでいいっていう、ね。
まあ、ただ乗ることにあのモチベーションを感じない人にとってはどうなるか分かんないけど。
あ、まあ、そうですね。
あ、まあまあ、でもね。それお外が見える路線なんですか？地下鉄じゃない
か。地下鉄ではない。
あ、
はい、
あ、よかったです。
機動車なので。その話をしていきたいなと。
あ、わかりました。ぜひ、はい。はい。楽しみにしております。
というわけで、あの、我々のこの、それは急ですという、ポッドキャストですが、
うん
ねうん、なんか、あれですね、あの、20代の頃の、
うんうん、
あの、斉藤先生が、はい、斉藤先生っていうか、あの、斉藤先生っていう、もうね、共通の友人がいるんですけども、うんうんうん、斉藤先生と一緒に3人でやっていたネットラジオがありまして、
うん、
それがあの寝ずに聞け、
そうですね、
はい、
命令系ですよ。
あれ何回ぐらいやったんだろう。
あれなんだろう、斉藤先生も一緒にやってたのは6回ぐらいじゃない、う
ん、あ、そんな
少ない、そんなもんだったというような気がするんだけど、もっとやもうちょっとやったかな、
やったんじゃないかな、うん、当時はまだあの流通手段が CDR だったんですよね、
うんうんうんうん、
あの音声を焼いて、
うんうん、
手渡ししてたのね。
あ、でも ネット配信もしてたよね。
あ、ネット配信してたっけ。
してたしてたしてた、うん、
あ、そうか、
そうそうそうそう、あのあれですよ、あのリアルプレイヤー、懐かしの
リアルプレイヤー、あー、はいはい、
あれであの流れる感じでやってましたよね、うん、
ラムってやつですか。
そうですね。
RAM
ファイル。
はいはいはい。
いやーなんかね、すごい若々しいネーミングで若々しいっていうのあれだけど、20代の頃にやってたやつはね、なんかね、命令系で寝ずには無理だしね、今時ね。
うん、
まあさっきあの福ちゃんが言ってたように、それは急ですもどうなんだろうっていうネーミングなんですけどね。
なんでこれにしたんだっけ、ね、ちょっと全然覚えてないんだけど、
いや多分俺の思いつきだと思うな、あの、うん、別に特に深いあれもなく、あの先ほどのジョインを考える時ほどの真摯な思いもなく適当に決めちゃったんだと思うんですけどね、
まあ、後付けでなんかね、うん、していけばいいよまた、
はいはいはい、そうですね、は
い、いやいや、まあ、この形でね、ちゃんと継続するのは、なんか一時期本当に新地の、うん、あの状態が一番悪いときはもう、寝ずに聞けも、あ、じゃなかった、
うん、
それは杞憂ですもやめるって言ってたんだけどね。
そうそうそうそう。
そう、まあまあまあまあって言いながら、特に。いや、まあちょっと、やっぱリスクがあるんで、僕もあの本当は録音ができて、
うん、
ね、せめてこう、なんだ、YouTube とかに上げれるようになりたいなと思うんだけど、
うんう
ん、で今ちょっとその編集系は全て新築に頼っているので、
はいはいはい、そうですね、うん、あのだから前あの話したような感じで、あの画面キャプチャーを撮りながら編集作業を今度一回やってみるんで、それを見てもらえればいいかなっていう感じです、うん、
ああ、わかります。
そうすると多分わかりやすいんじゃないかな、うん、
うん、ぜひぜひ、
はいはい、
最近はこれが、ポッドキャストでまず配信され、
うん、
サウンドクラウド？
サウンドクラウド、そうですね、サウンドクラウドに上げると、ポッドキャストで配信されるんですよ。
ああ、そう
か。そういう仕組みになってるんだって。
で、YouTube で上げて、
そうですね。
あとは、
あとはそのサウンド、
Facebook？
ファン、そうですね、Facebook と Twitter にサウンドクラウドのリンクを流すみたいな。うんうん、感じかな。
なんかすごいすごい時代だね。
そうですね。大変ですよ。うん、まあそんなその辺のなんか細かい、あのいろんなことやってますけど、うん、なんだろう、本当に必要なものは何だって言われたら結構いらんこともやってる可能性があるんで。まあまあそこを スリム化すると同時にですね、あの引き継げるところは引き継いでいきたいなと思
います、
う
ん、ぜひ、
はいはい、
やっていきましょう、はい、これまあいつか外注して
外注ですか、はいはい、そうですね、
マネタイズができたらね、
マネタイズができたらね、はいはい、
はい、まあ、あのゼニのコーナーも引き続き、
うんうん、 あ、そうですね、
やっていかないといけないので、
はいはいはい、
はい、はい、というわけで第40回でしたが、
はい、
割とこう楽しくね、久しぶりでしたんじゃないかな。
そうですね、うん、
うん、まあ Facebook で、あの先ほどのジョインの話ですが、
はい、
繰り返しになっちゃいますけど、 Facebook でね、チームメンバーになってもらったりとか、
うん、
まあ、定例会ですね、うん、まあ、ちょっとあのまだどれぐらいの頻度でやるかは決まってないけども、
うん、
定例会したいなと、まあ、うん、あの音声でも別に集まる必要ないんだよね。
そうそうそう、オンラインで全然大丈夫、
オンラインでいいしね、うんうん、あとはぜひいいねとシェアとしていただければと思っております、
はい、よろしくお願いします、
はい、ではまた、2週間ほど後に、
はい、
それはキユです、
はい、
お送りしたいと思います、
はい、お目見えしましょう、
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではでは。